それではただいまからメッセージをいただきますけれども、本日開かれます聖書の箇所でございますけれども、創世記46章となっておりますけれども、創世記の45章1節から8節まででございます。それではその聖句を松丸姉妹にお読みいただきます。
本日は創世記です。創世記45章一節から八節までです。創世記45章一節から八節までです。ではお読みいたします。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかし、ヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。
皆さんおはようございます。いよいよ9月も最後の日曜日になりました。先週は午後からこの場所で藤宮先生をお招きしての、講演会があって、140名、の方々がこの場所に集って来られました。初めて、教会にやって来られたという方も何人かおられたようです。皆さんそれぞれに受け取られたところが、あったんではないかと思います。それぞれに胸にした言葉、また今までこのしてきたこと、関わってきた中で一つ一つが整理されていったような思いで、その話を聞かれた方も多かったんではないかと思います。その人のことを分かるには人間の限界があるんだと、そしてその人間の限界を超えることはできない、でもその向こう側に大いなる方にそのことを委ねることができるんだというようなお話もされました。私たちは死という限界を持っていますが、その死というもの、そしてまたそのような限界に当たっていくときに、本人もまた周りにいる、援助する介助する者たちのうちにも互いに限界がある、でもその向こう側に、大いなる方がいるんだという、いろいろな角度からですね、今までにない、視点からお語りくださって、それぞれが本当に新鮮に受け止めたメッセージが多かったのではないかと思います。私たちの日常の生活は本当にいろいろなことがあります。日常ということが遅れているときにはそんなに大きな問題は感じませんが、これが非日常が自分の日常にやってくるときに、 そこに何か立ち止まったり苦しんだりするようなことがあるんではないかと思います。しばらくこの創世記の45章、創世記を見てきています。ヨセフとその兄弟たちがエジプトで再会する、そのような記事からですね、しばらくを見てきていますけれども、ある先生が和解と仲直りは違うんだというふうにメッセージで話されたことがありました。和解はこの神様の前に悔い改めた者同士の間で成立するものだと話されて、そのメッセージで私は衝撃を持ってその話を聞きました。通常私たちが使っている日常で使っているこの和解という言葉、法律用語のようでもありますけれども、それは当事者同士がそれぞれの利益を図りながら両者が納得のいく妥協点、両者がどちらも言い分があるわけですけど、納得のいく妥協点、その折衷案を探り出して自分の言い分も相手の言い分も認めた上で問題解決を図る、そのような意味合いで私たちはこの和解という言葉を認識しているのではないかと思います。どちらにも言い分がある。自分の側に立てば相手を責めるけれども、でも端から見ればどちらも言い分がある。その言い分、どちらの言い分も納得のいく妥協点というものを見出して、そして、問題解決を図ると、譲り合いながらというところでしょうか。しかしこの神様が言われるこの和解、聖書に書かれているこの和解という言葉にはですね、これとは全く異なる意味があるんだということが分かります。私たちの生活はこのある意味ですね、許しというものによって成り立っているようなところがあると思います。その許しというのは許容するという許しも含んでですね、誰かを許すということもそうですが、その許しによって成り立っている、許されて今がある、許されて今日まで来れた、そのような振り返ればですね、誰かが自分のことを許し、また許容してくれて、そして今があるようなところがあります。誰でも罪を犯しますし、誤って過失を犯すということもあります。人によってですね、その誤った過失を許容するかしないか、その許容範囲も大小異なります。小さなことで、もう受け入れられない人もいますし、その幅が広くてですね、大らかに受け止めてくれる人もいます。その大小は異なりますが、許容できる範囲であるならば、ある程度の事柄はことなきを得て流れていきますけれども、中にはこの大変な犠牲というものを感じながら許しという道のりを克服しなければならないこともあります。それは自分にとっては簡単なことではない。何ヶ月も何年も、あるいは何十年も時間をかけてですね、そのことに葛藤し、そしてそのことに心を悩まし続ける場合もあるかもしれません。自分の親に対して、親子の確執というのは ある意味生涯抱えていくようなところがあるかもしれません。あるいは兄弟、あるいは夫婦間、大切な関係の中に置かれている、その関係の中でですね、この許しということについて大きなテーマが自分のこの生涯の中に置かれるということはあるかもしれません。あるいは人ではなくて環境、この環境がなければ、このようなことがなければというような ものについても言えるかもしれないです。まあ、その壁というものを乗り越えよう、まあ、許すというところにたどり着いた人、まあ、許せないものを許すということは本当にエネルギーがいるわけですけれど、そのたどり着いた人は初めてそこで自分がイエス様によって許されていたんだなという事実に出会うのではないでしょうか。自分が犠牲を払って許すということを経験していくときに、初めてイエス様が十字架にかかられる、その自分のためにかかられた犠牲がどれほどのものだったのかということに、まあ、目が向いていくんではないかと思うんです。もちろん今までその話は聞いていましたし、知っていたというイエス様の十字架のメッセージです。そのメッセージは、イエス様は私たちの罪の身代わりにとなって十字架に死んでくださった。そしてその身代わりの死によって自分の罪が許された。そして救われた。永遠の命を受けるものとなった。その事実、救われるためにこのイエス様十字架にかかってくれたんだと、その事実は知っているけれどもですね、一方で罪のないイエス様が罪あるものとして扱われた、それが私のためだった、罪あるものとして扱われてイエス様がそこに罪がないのに罪があるものとして扱われたというのは、イエス様が犠牲を払ってくれた。そのイエス様が払われた犠牲というものがどれほどのものであったのかということ、私たちはあまり分かっていないように思います。それが自分のためで、私のせいでイエス様は罪あるものとみなされた、そのイエス様の心情けれども、イエス様はそれを甘んじて受けられて、黙って十字架に向かってくれた。私のせいで、私のために、この犠牲、これについてはいざ自分が飲み込めないようなことを飲み込むようにして犠牲を払って許す、その払う立場になって初めて分かることではないだろうかと思います。自分にとって受け入れがたいことを許すという場に置かれたときに、初めてですね、イエス様の払われた犠牲がどれほど大きなものであったのかということを、まあ、実感するのではないだろうかと思います。問題というのは人との間に起こります。あるいは生活の置かれている環境、そのようなところで私たちの感じる問題に感じるということは起こりますが、この和解への道のりというのは実際に起こったその現場、誰かとの間何かのこと、その実際に起こった現場から離れたところ、それは神のもとに自分が置かれるところから初めて和解の道のりというものが始まるように思います。それは自分こそ許されなければならない存在だったということに初めて気づいていく。そして神様はそのような自分をすでに許していてくださったんだということがですね、分かってくる。ああ、あの時もこの時も自分は分からずにいたけれど、神様はすでにそんな分からん人の私をよくよく知って受け入れて温かく見守り運んで 許していてくださったんだなということを知ったときに、私たちは初めて神様の慈しみ、そしてそこに流れている愛というのを実感するんではないだろうかと思います。そのような許しを身に刻まれた人は、この神と自分との間ですね、自分の存在が許されているということ、その縦の関係がはっきりとして結ばれた、この縦の関係での許しを得た人というのは、その人から今度は横の関係、自分と人への関係にもその許しというものが、まあ、流れていくものだろうと思います。この先ほどの先生がですね、言わんとしたこと、仲直りというのは神と自分との関係を抜き取った、人と人との関係の中だけで解決しようとするもので、一方で和解というのは自分が神に許されるもので、許されたものであるんだということを知った者の間でなされる関係回復なんだということでした。これは許す側も許される側も両者が納得のいく妥協点、折衷案を探り出して問題解決を図るという和解とは違ってですね、許す側も許される側もどちらも神の前に出るならば、許されなければならない存在であったんだということを知ると、知るものだということも語っています。自分の努力、自分の善意で許してやったというものではないんですね。自分の努力、自分の善意で許してやったとなれば、それは必ず自分のうちで根を残していきます。しかし自分も神の前で許される、許されたものなんだということをはっきりと握っていくならば、その時に自分の口からこの弁明、弁解というものはなくなっていくんではないかと思います。神様の許しというのは、何かこの大変な罪を犯してしまったという目に見える行為、目に見える事柄だけにこの神の許しというのは働くのではなくて、そのような可能性を誰もが持っている、たとえそのようなことをしなくてもその可能性を誰もが持っている、この罪の性質に働くものだということがわかります。何度も開いていますが、ローマ書の8章の1節2節には、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですと。罪と死の原理を抱えていながらも、でもキリストにある命の御霊の原理がそれを飲み尽くしてしまった、そしてそこからもうすでに解放されているのだと。起こってくる事柄や私たちが感じるこの感情の中だけに神様のこの許しが働くのではなくて、その性質そのものに神の許しが働いているということ、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。イエス様が会員の罪を犯した女性を前にしてですね、たくさんの人たちが集まってきて、そしてその女性を責め立てた記事がありました。朝早くイエス様のもとに何人かの人が集まってイエス様の話を聞こうと来ていました。そこに会員の場で罪、会員を犯したその場から引き出されてきた女性がいました。そして みんなの前に引き出されて言うんですね。先生、この女は会員の場で捕まえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか？まあ、彼らがそう語ったのはイエス様を試すためでした。イエス様を訴える口実を得るためでした。この時イエス様は身をかがめて指に地面で何かを書いておられます。黙って。けれども、再三、あなたはどう思われますかと問い続けられるので、イエス様はスクッと立ち上がってこう言われました。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げなさい。一人減り、二人減り、そこからは誰もいなくなったと書いています。私たちは自分が本当に神の前で自分自身も許されなければならない存在なのだということを心から受け止めるものとなったならば、自己弁護する言葉はなくなってしまうのではないかと思います。この女性は罪を犯した。私はこの女性に対して石を投げる権利がある。けれど、その手、石を手にしたときに、私自身も石を投げられるような性質、ものであったんだ。そして、この私のためにイエス様は十字架にかかってくれたんだと。そのことに気づいていくならば、私たちはこのイエス様の十字架の意味がですね、自分の内側でますます力を持って光を放つんではないかと思います。私たちは礼拝の中で主の祈りを捧げます。主の祈りはマタイとルカの福音書の中に出てきますけれど、そのルカの福音書にはこう書いているんですね。その一文に、私の罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のあるものを皆許しますと。神様に対する負い目、この罪の許しというものが自分に対する負い目のある人たちを許すこととこの密接な関係を持っているということです。神様、私はなんでこんな愚かなものなんでしょう。こんな私を許してください。このように切なる思いで、そこに本当の許しを味わったことのある人は、イエス様が自分のために払ってくださった十字架の犠牲がどれほど大きなものであるかということを知っている。自分の善意で、自分の努力で許すということを超えた、私自身が許されているという、そこに私たちは目が向いていくんではないだろうかと思います。先週は創世記44章から大臣ヨセフの大切な銀の杯を盗んだとして疑いがかけられた弟ベニヤミンを必死にかばって弁明する兄ユダの姿に焦点を当てました。その中でユダはこの一連の起こってきている事柄について、自分たちに権威がかけられて自分たちが追い込まれていく、その一連の出来事をですね、神がしもべどもの咎を暴かれたのですと告白しました。神様が今までずっと自分のうちに封印していた、あの若い時のヨセフ、弟ヨセフを手にかけた、あの時のことを今明らかにしているんだと。弟ヨセフを亡き者にしようと企んで実行した自分の罪、父にヤコブにもそのことを偽っていた、その罪が今神様の手によって明るみに出されて、自分は責めを受けているんだと。 自分のしたことが父ヤコブを長い間苦しませ、そして悲しみの淵に追いやっていた。だからどうしても父が大切にしている弟ベニヤミンは父のもとへ連れて帰らなければならない。二度も同じ悲しみを父に負わせることはできない。なぜなら、この父親の深い悲しみを作った原因は自分にあるから。父の悲しみの原因を作ったのは自分たちだから。けれどそれを告白できずに、ずっと胸の奥にしまって、この出来事、一連の出来事が起こってゆき、ユダはこの時大臣ヨセフに必死に弟ベニヤミンの弁明をしました。でもその弁明する言葉の奥にはユダ自身の神様に対するその思いが、向けられていったんだということを先週お話ししました。隠し持っていた自分の罪、この過去の罪をもう一度強く感じて、その罪に苦しみ、罪に悔いる人の姿をこのヨセフの前であらわにしたんです。目の前で展開しているこの状況は、弟ベニヤミンに権利がかけられて、弟ベニヤミンはもう父のもとに帰れないかもしれない、奴隷にされるか殺されるか、そのような目の前で起こっている状況はユダや兄弟たちにとっては最悪の事態でした。けれどもこれは神様がご自身、神様ご自身がそのような兄たちをご自分のもとへ招いておられる招きの手でもあったんだということをお話しました。ずっと長年自分につきまとっているこの嫌な思いからいい加減解放されたい、あのヨセフを手にかけた日からそれはずっと自分の中につきまとっている、そこから自由になりたい、もしヨセフに会うことができるならば一言あの時のことを謝りたいと思ったかもしれません。でもそのヨセフはどこにいるのかわからない。一生この苦しみを負いながら、生涯この責めを自分は受け続けなければならないのか。長い間在籍下に苦しむこのユダとその兄弟たちに向けて、その荷から解かれるように、その辛さから解放されるように、この目の前で起こっている思わしくない出来事は、その荷から解放されるための神の招きの手でもあったということをお話ししました。ユダはヨセフに弁明して言ったんですね。どうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。私が身代わりになりますから、どうぞ弟ベニヤミンは助けてあげてほしい、そのように必死に訴えました。ユダの悔いた姿がですね、この大臣ヨセフの前にあからさまに明らかにされていきました。ヨセフはこのユダの兄ユダの姿を目の当たりにします。そしてもう黙ってはおれない。45章の1節から先ほど読んでいただきましたが、もう一度1節から4節をお読みします。ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。 しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか。兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。ヨセフはこの場で初めて自分の身を明かしました。まあ、ヨセフはですね、兄弟だけになりたかったのか、また今まで自分の中で起こってきたさまざまなこと、兄弟間のこと、家族のことを人のこの好奇の目にさらしたくなかったのか、人払いをします。そして兄たちを前にして打ち明けるんです。私はヨセフです。まあ、それを聞いた兄たちの驚きの姿を皆さん想像できるでしょうか。言葉を失ったんです。ユダの心の中には弁明しながらも、あの時のヨセフのつらい顔、その後の父ヤコブの悲しみの後ろ姿、そのようなものが鮮明に記憶に思い浮かびながらですね、ベニヤミンを助けてほしい、私が身代わりになるからと、なぜあのようなことをしてしまったのか、悔いる心を持ちながら話していた相手が自分の弟、あのヨセフだった。言葉を失っている兄たちに向かってヨセフは続けてこのように語りました。5節から、今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのです。だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロに父とし、その前科の主として、またエジプト全土の統治者とされたのですと。ヨセフがこの自分の身の上を明かした後に、兄たちに向かって発した言葉は、自分をエジプトに売ったことに心を責めないでほしいという慰めの言葉でした。どうか自分を責めないでくださいと、開口一番その言葉がですね、口から出てきました。ヨセフが弟ヨセフとして兄たちに向かって最初に口にしたのは、お兄さん、あなた方のひどい仕打ちによって私は大変な傷を受けました、大変な道のりを通ってきたんですよという言葉ではなくて、神がなされた御業、それをヨセフは兄たちに語りました。ヨセフにしてみれば、自分の人生を振り返ればですね、不条理で不当な扱いを受けることの連続でした。その最初のきっかけを作ったのはお兄さんたちだったんです。あれさえなければ、あの時のことさえなければ、こんな苦しみを自分は味わわずに済んだのにという、そういったことです。 苦しみに遭うたびに、辛い目に遭うたびに、何度もあのエジプトに売られた時の瞬間を思い返して、悔しさ、また自分の身にその悔しさがですね、刻まれていったかもしれませんけれど、同時にですね、自分に夢を持って語ってくださっている神様が自分に与えておられる計画というものがある、それが何であるかを見つめ続けて、目の前に起こってくる思わしくない、また自分の身を痛めるさまざまなことにですね、身を委ねた、是でもない非でもない、そこに自分を明け渡し、自分の身を投じて、そこに委ねました。まあ、パウロの言葉を借りて言うならば、この姿は十字架に死ぬというふうにも、まあ、言えるんではないかと思います。ガラテヤの2章20節、神はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きている。そしてこのキリストに私は明け渡した。この世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのだと。起こってくるさまざまな事柄、それを感じる自分がいますけれども、それを感じ痛みながらも、ああ私はもうすでにあの十字架にイエス様と共につけられている、そしてその十字架につけられたイエス様の犠牲のもとに私は許しを受けている、そしてその愛の中で生かされている、苦しみや悲しみを抱えながらもですね、同時に神の祝福というものがどのようなものであるかということを、まあ、知っていった、そのような歩みでしたでしょう。現実に自分の身に起こったことは、自分を中心にして考えればですね、不幸でしかありません。しかしもう一つ、神様の視点から、神の摂理の手があるということから見ることができるならば、神の御心を通して、私たち人間を、神の御心が私たち人間を通して事柄がなされていくんだということがわかります。不当な扱いを受けたときに、それを批判したり、また裁いたりすることは、まあ、ある意味たやすいですし、そうしなければ気が収まらないということは当然私たちのうちにあります。自分はそれをする権利がある、その権利を私たちはぎゅっと握りしめてですね、離さない。しかしそのぎゅっと握りしめて離さない、それが同時に自分を痛めていくということもあります。しかしここで、この状況をすべて知っておられる神、不当な扱いをされ、また自分はその石を投げる権利があるとする、その自分に対して神様はどうあることを私に求めているんだろうかと立ち止まることは大切なことだと思います。十字架を見上げるときに、イエス様はどうされただろうか、 十字架に向かうその道のり、ビアドロローサという道のりに鞭で打たれて、そして茨の冠にかぶらされて、そして人々のあざけりを受けて、黙ってその十字架のゴルゴダの丘に向かうイエス様は、どのように私たちの目に、また私たちの心に語りかけるでしょうか。ヨセフは兄弟たちに向かって言うんですね。私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりませんと慰めました。そしてヨセフはエジプトに自分を使わしたのは神なのですと言うんですね。売られていったんではない、神が使わしていったんだと。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのですと。売られてきたんだということと、使わされてエジプトに来たんだということが180度意味合いが変わってきます。使わされたということは、誰かの意思があり、そしてその誰かの意思によって自分はそこに置かれた、そこには使命があるという受け止め方です。その使命は、命を救うためにあなた方より先に私をエジプトに使わしたんだという受け止め方でした。兄たちが自分を売ったという事実はありましたが、それは神が自分をここに使わしたのだと。ヨセフ自身はこの痛ましい事実を別な視点で受け取っていたんです。ヨセフはエジプト人、エジプトで人から受けた裏切り、また忘れされていく人に対する身勝手さ、さまざまな苦しみを通して、そこに働くこの神の摂理ということを信じることができました。今この場に来て初めて自分は使わされたのだと、兄の悔い改める姿を見て言ったのではなく、ヨセフの意識の中にはですね、ずっとそのことが潜在していたはずです。大能な方の意思によって、私は今ここに置かれている、使わされた、ああそして使わされた意味はこのことだったんだなということを、ヨセフ自身がその現実に起こってくる事柄から受け止めることができました。信仰による勝利を勝ち取っていったというふうにも言えるんではないでしょうか。ヨセフは神様の大きなご計画を考えて、その中で神様が自分を用いられるということに目を向けていました。兄たち人間、兄が何をしたか、自分にどんなことをしたかというそのようなことではなく、そのような事実はありましたけれど、でもそのようなことに 100% 目を注ぐのではなく、神様を見つめて、兄たちの中にではなく神様の手の中にあって許せるという理由を見出していました。自分の善意、自分の努力で目の前の兄たちを許したのではなく、ヨセフ自身もこの両者のうちの一人、神の前での自分とのこの縦の関係がですね、許しを受けながら来たヨセフが、その神に許されたものとして横との関係、大能な神様の許しの手の中でこの兄たちを受け止めていった姿がここに描かれています。私たちの善意や、また私たちの努力の許しというのは限界があります。そしてやがてそれは自分の身を痛めることもあるでしょう。自分が先にこの使わされたその目的は、あなた方のために 残りのものを残し、残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのですと言うんですね。神はまず自分をエジプトに使わされた。そして様々な試練を通して自分を訓練した。そして神の御心にかなう器としてくださって、エジプト全土を治める大臣とされた。そして自分ヨセフにとって、この飢饉の時期にも穀物が蓄えられて、そのことでエジプトが助かるだけではなくて、神の民であるイスラエルの民が救われることになる。ヨセフは神によって使わされて、神様によって今の地位に自分は置かれたのだという、そのような受け止め、そのような信仰がありました。だからこそヨセフはエジプトの大臣という高い地位についてからも、その地位だけに心を奪われるのでなく、またそれを果たせる自分の能力だけに心を止めることなく、神がこの場所に私を置かれたのにはその目的があるからといって、その神と自分の中で与えられた使命をですね、忠実に果たそうと仕えてきました。神様が持っておられる偉大な計画という、その先にあるものを見つめ続けて、主が与えておられる任を果たすことに専念することができました。自分の人生を主に明け渡していったヨセフでした。まあ、和解に至るまでのこのプロセス、工程を見ながら、神のなさることは時にかなって美しいという言葉も思い浮かばれます。語っていた、目の前にいた人がヨセフだった。神のなさることは時にかなって美しい。しかしこの言葉は、神の視点に立って物事を見る目を持つものでなければ告白することができないものでもあると思います。良いことがなされたときに、私たちは、ああ素晴らしいね、やっぱり神様だね、神のなさることは時にかなって美しいと言えますが、これは両者に働く言葉であるだろうと思います。神の視点に立って物事を見るときにですね、神のなさることは時にかなって美しい、そのように言えるんではないかと思います。ヨセフはここで兄と自分たちの間に起こった事実、その起こった出来事、兄は自分たちを憎しみ、自分を死に、追いやろうとし、またエジプトに売ったというその事実をですね、神はという言葉でその事実を神の視点に変換して語っています。ヨセフは何度も何度も兄たちに向かって神は、神はと語っているんですね。五節、神は命を救うためにあなた方より先に私を使わしてくださったのです。七節、神は私をあなた方より先にお使わしになりました。八節、だから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主として、またエジプト全土の統治者とされたのです。自分の身に起こってきたさまざまなこと、そのさまざまな事柄の中に神の御手があったというヨセフ自身の歩みの中にですね、この和解の道のりというものが整えられていきました。そして父ヤコブに、もうお父さんにもこのことを告げてエジプトに来るようにと招くんです。9節には、 神は私をエジプト全土の主とされました。ためらわずに私のところに下ってきてくださいと、ヨセフの家族がエジプトに来ているということを耳にしたエジプトの王のパロは、そのことを共に喜んだっていうんですね。そして王はこの家族によくしてあげるように命ずるんです。このパロ王がいかにヨセフを信頼していたか、またヨセフの大臣としての働きがエジプトの人たちにとってどれほどの喜びを与えていたかということがここからもわかります。パロ王はヨセフの家族をすぐにカナンの地からエジプトに呼び寄せるように、飢饉がまだ5年も続くんだから、何度も何度もエジプトに足を運ばせるようなことはしないで、エジプトに移り住むように、そしてエジプトでのこの最良の地をその家族に与えるように命じます。さらには豪華な土産物を兄たちに持たせて、手厚く父ヤコブを迎える準備をするようにと命ずるんですね。エジプト全土の最良のものはヨセフのものだからと。神の民であるイスラエルにとって、このエジプト、またパロ王というのは異邦の民、偶像の神々を拝み崇め、そして、崇拝する異邦の民でした。しかしこの異邦の民、異邦の神々を信じる王を通しても、神の民に対して恵みの施しをなさるのが私たちの天地の造り主なる神様であるということが教えられます。私たちもですね、神様を信じながら、この日本には偶像崇拝、また異教の神々を信じる人たちがおります。しかしそのような生活の場が私たちの足場にありますけれども、神様はそれらを飲み込むような、それらにももっと偉大なお方であって、私たちをそのような関係性の中にあっても恵みの施しをすることができるお方であるんだということ、天地の造り主になる神様はそれらを上回るお方ですから、その大いなる手の中でですね、私たちもどっしりと構えるものでありたいと願います。ヨセフと兄たちがですね、ここで両者の立場が明らかにされて、和解への道のりが開かれていきました。大きな犠牲を払うような事柄の中にも、私たちがそこに身を置くときに、それ以上に犠牲を払ってくださったイエス様が私の主である、そのことを心に留めながらですね、しばらく御言葉に応答して祈りを捧げていきたいと思います。それぞれで祈りましょう。